今日はヘブル人への手紙の11章の29節の勉強に入ります。これはモーゼについての書かれている教えの一番最後の節になります。ヘブルの11章の29節を読んでいきます。信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に航海を渡りました。エジプト人は同じようにしようとしましたが飲み込まれてしまいました。信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に航海を、これは別のところでは足の海という脚注もあります。私は足の海という言葉を使った方がいいんじゃないかと思ってですね、足の海という言葉を使いたいと思うんですけども、彼らは乾いた陸地を行くのと同様に足の海を渡ったと書いてあります。でこの信仰によって彼らはと書いてあるんですけども、私は主義としてですね、聖書講座ではできる限り自分の考えとか意見とかを言わないようにしているんですけれども、それだけでなくて聖書に書かれていることに関して出てくる質問というものは聖書で説明をするように努めてはいるんですけれども、この29節でもって信仰によって彼らはという書き出しには少しばかり抵抗を感じます。私が言いたいのはこの29節でもって彼らと呼ばれている人たちが本当に自分たちの信仰を使って足の海を渡ったのかという点なんです。ヘブルの11章というところは古い契約の時代の人たちの中から称賛に値すると神様が判断をした何人かの人たちがどういう行動を信仰の行動を取ったのかということが書かれております。でその信仰の行動というものをどうやったら神様が喜ぶことになるのかというのを私たちが学ぶことができるように書かれてあるものです。だもんですから別にこの29節に来るまでもなくてもっと前から、例えばですね、4節からヘブルの11章の4節から読んでいきますとこんなふうに書いてある。信仰によってアベルはと書いてあります。あるいはその次の5節に行くと信仰によってエノクはと書いてある。それから9節に行きま、7節に行きますと信仰によってノアはと書いてあります。そしてですね、その書かれているところの人の名前の人が使った信仰というものがどういうものなのか後ほど説明がしてある。8節に行きますと信仰によってアブラハムはと書いてあります。こういったアブラハムがどういう信仰の行動を取ったのかここに書かれている。こんな風にしてきますとヘブルの11章では信仰によって誰々はと書かれていたら、その誰々という人がどういうような信仰でどんな行動を取ったのかということが書かれていることになるわけです。これと同じようにですね、この29節も信仰によって彼らはと書いてある。実はですね、これ原本を調べていきますと信仰によってというのが一つの言葉です。ピスティスという言葉になる。それから彼らは渡っていったという言葉が一つの言葉になっております。これはいくつかの言葉を付き合わせて一つの言葉を作ったものになる。だからこの29節をそのまま素直に解釈をいたしますと、彼らと呼ばれている人たちが、言い方を変えたらエジプトで奴隷生活をしていたイスラエルの民が自分たちの信仰でもって足の海の水を分けてあたかも乾いた陸地を行くように渡っていったということになるはずなんです。私が質問したい点はイスラエルの民が奴隷だった連中が本当にこれだけの信仰を持っていたか、神様を信じていたから足の海の水を分けて乾いたところを通ることができたのか、それともモーゼの信仰で足の海の水を分けてモーゼの信仰でイスラエルの民を促して乾いたところを通らせるにしたのかという点なんです。私自身はこの29節はモーゼの信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様にと言うべきではないかと考えるんです。聖書で調べていきましょう。この出来事は、この29節での出来事は出エジプト記の14章に書かれております。だから出エジプト記の14章の1節から読んでいってみましょう。出エジプト記の14章の 1節から読んでいきます。主はモーゼに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え。そしてミグドルと海の間にあるピハヒロテに面したバールセフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。まあ、ピハヒロテというのはどういうところなのか、実は聖書の解説によって違いがあります。2つの説がある。一つはですね、この場所は平らなところだと言われている。だから海に向かって進んでいく方向から見ると、右であろうと左であろうと両方とも荒野だ。どちらに行っても隠れる場所がない、逃げる場所がないというのが一つの説です。もう一つの説は、右側も左側も山になっている、ちょうど山と山との間の谷みたいなところから海に向かって行けるようになっている。だからここを通らなかったら海に行けないし、同じところを戻ってこなかったら海から遠ざかることもできない一本道のようなところだという説もあるんです。いずれにしても後ろからエジプトの軍勢が追っかけてくれば、前にいるその海辺にいるイスラエルの民にしてみれば、逃げる場所がないところに向かって神様はイスラエルのために導いていったわけです。ところがですよ、ここでもってこの14章のちょっと前に戻りますと非常に面白いことが書いてあります。13章の20節から読んでいきます。で、気をつけて読んでくださいよ。こういうふうなことが書いてあります。こうして彼らはスコテから出て行き、アラノの端にあるエタムに宿営した。主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかったと書いてある。何意味するのか。昼間は雲の柱でもって、夜は火の柱でもってイスラエルの民の進むべき道を導いたってことになるわけでしょ。ということになりますと、イスラエルのあの連中は神様が導くままにその雲か火の柱にくっついていけばいいということになるわけです。どこで右に曲がるのか、どこで左に行くのか、どこからまっすぐに行ったらいいのか、全然知らなくたっていいということになる。自分で考える人もなかった。ひどい言い方をしたらば、どっちに向かってどんな風に行くのか知っている必要もなかったわけです。ただその導かれるものにくっついていけばよかった。なのにどうして14章ではこういう新しいことが書かれているのか。イスラエル人に引き返すように言え。そしてミグドルと海の間にはピアヒロテに面したバールセフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。どうしてこんなことを主はモーゼに指示したのか。指示しなくたっていいわけでしょ。ただ雲が火の柱でもって導いてしまえばいいわけでしょ。なんでか。実はこの14章を終わりまで続けて読めば分かることなんですけれども、この場所に進ませることでもって、あたかも後ろから攻めてくるエジプトの軍勢にイスラエルの連中は逃げ場所がなくなったところに神様が引っ張っていっちゃったような感じを受けます。ところが最後まで読むとそうでないということが分かる。神様は何をしたのかといったら、そのイスラエルの連中を追っかけてきているエジプトの軍勢が逃げる場所のないようなところに神様が引っ張り込むためにイスラエルの連中をここまで連れてきたんだということが分かります。エジプトのパロも軍勢もイスラエルの連中は奴隷たちだった連中は逃げ場所を失ったところに入っていったと考えたわけです。だからイスラエルの連中を後ろから追っかけていったら皆殺しにできるか海の中に押し込むかどちらかだと考えた。ところがですよ、もしもイスラエルの民がミグドルと海の間にあるバールセフォンの手前で引っ返してこなかったらば、そして荒野をそのままカナンの地に進んでいったとしたらば、イスラエルの人がどれほど急いで歩いたとしたって馬に乗ったエジプトの軍勢にすぐに追いつかれてしまいます。もしもイスラエルの連中が足の海を渡ることができたとしても、エジプトの軍勢も海を渡ることができれば、岸の向こう側でもってイスラエルの連中は皆殺しにされてしまいます。 神様の方ではどういう計画を立てているのか、どういう理由でイスラエルの民を逃げ場所のないところに連れて行ったのか、実はこれモーゼに知らしているんです。今一度読み直します。14章1節から読みます。主はモーゼに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え。そしてミグドルと海の間にあるピアヒロテに面したバールセフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言うであろう。私はパロの心を固くなにし、彼と彼らの後を追えば、パロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこで、つまりモーゼの導きでイスラエル人はその通りにした。さあ、まずここで注意していただきましょう。神様は神様の計画をイスラエルの民全体に知らしていないんです。主はモーゼに向けてイスラエルの全会衆に告げて言えと命令していないんです。主はイスラエルの全群衆に向かって、私はあなた方を逃げ場所のないところに導く。そうすることでエジプトの軍勢はあなたのすぐ後ろを追いかけてくるようになる。そしたら私は私の力を出してあなた方を葦の海の向こう側に渡してあげる。エジプトの軍勢を水で全部滅びるようにするということを知らしていないんです。モーゼにだけしか知らしておりません。どうしてか。もしもこういう神様の計画をイスラエルの民全体に知らしたらどうなるか。多分混乱と恐れとでもって、大部分のイスラエルの連中は神様の指示に従わないでエジプトの軍勢に滅ぼされてしまう。エジプトの軍隊は大きな力を持ったままで存在し続けることになってしまうからなんです。つまり言い方を変えると、神様がイスラエルの民全体にこれを知らしちゃったら、イスラエルの連中は神様が計画しているものを壊してしまうからです。今一度この14章の最初から読んでみましょう。主はモーゼに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え。これだけは伝えろと言ってる。こっから引き返すぞ。つまり間違った方向に進んでいるのではないということだけを言え。なぜかと言ったら、今までですね、お天道様を背中に背負いながら進んでいったものが急にまた向きを変えてお天道様の向いてたら、あれちょっとこれおかしいじゃないか、今まで来た道とまた逆の方に来てるじゃないか、モーゼ一体どうしたんだと質問するからです。だから引き返すぞ、間違った道に行ってるんじゃないぞ、計画があるぞということを言った。だけれども神様はモーゼに知らした計画をイスラエルの連中に知らせろと指示を出していないんです。一つの団体でも、例えば教会でもってですね、その教会全体にある行動を取らせるように神様が指示を出すような時には、多くの場合に、例外もありましたけど、多くの場合にその団体の指導者に神様は計画を知らせてくれます。団体全体に向かって計画を知らせるということはほとんどありません。なぜかと言ったらば、その団体全体に神様の計画を知らせることでもって、多くの場合神様の計画を壊されてしまうからなんです。それよりも他の人たちを、その指導者が引っ張っていって最後にこういう結果になる、だからああいうふうに神様が動いたなと後から説明するから楽だからなんです。もう一度この4節を見ていただきましょう。3節からいきましょう。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったというであろう。そして追いかけてくるだろう。ここで全滅することができると思うからです。私はパロの心を固くなにし、彼が彼らの後を追えば、パロが 彼らのイスラエル人の後を追えばパロとその全軍勢を通して私は栄光を表しエジプトは私が主であることを知るようになる。さあここでですねちょっとこの4節の始まりを見ていただきましょう。私はパロの心を固くなにする。ほいてパロがイスラエルの民の後ろを追いかけるようにさせる。そうすることで私はパロとその軍勢を通して栄光を表すようになる。エジプトの人たちは、この軍隊じゃないですよ、エジプトの人たちは私が主であることを知るようになる。何でもないの言葉なんですけども、私はパロの心を固くなにする、こういうことを考えていきましょう。今までここに来るまでの時点において神様がこういう言葉を使ったことがあるか。この時点まではモーゼがエジプトで塔の奇跡を行ってパロと交渉している時には神様、主の方でもってパロの心を固くなにするといったところが一箇所もないんです。証明しましょうか。出エジプト記のまず7章を開けていただきましょう。エジプトでもってモーゼがとアロンとがエジプトの王様パロと交渉しているときに一番最初にどう言ったか。最初の一番最初の奇跡の時です。最初の奇跡を行った時に7章の13節を見ていきましょう。一体どうなったか。その奇跡でもってどうしたか。それでもパロの心は固くなりになり彼らの言うことを聞き入れなかったと書いてある。神様がパロの心を固くなりにしたからと書いてないんですよ。パロが自分で自分の心を固くなりにしたんです。その次第2の奇跡の時どうだか。7章の22節を見ていただきました。川という川、水という水は全部血になった。飲み水がなくなった。22節いきますよ。しかしエジプトの呪法師たちも彼らの羊を使って同じことをした。それでパロの心は固くなりになり彼らの言うことを聞こうとしなかった。3つ目の奇跡にいきましょうか。8章の15節です。カエルがエジプトの全土に湧き上がった。15節。ところがパロは息つく暇のできたのを見て強情になり。その次の奇跡は19節になります。ブヨを生やした。19節。そこで呪法師たちはパロにこれは神の指ですと言った。しかしパロの心は固くなになり彼らの言うことを聞き入れなかった、まあ、あとはですね皆さん ご自分で調べていきましょう。こんな風にして奇跡が起こった時点ではパロはイスラエルの連中を自由にすることを約束するんだけれども、その後すぐに自分の心をパロが自分で固くなにしておりました。ところがイスラエルの連中が足の海の手前で戸惑っている時には神様の方がパロの心を固くなにしているんです。どうしてか。もしもエジプトの王様パロが戦争のやり方を知っていたらば、戦術というものを少しでも知っていたらば、イスラエルの民を閉じ込めてしまう地形というものは、自分たちがその場所に来たらば自分たちも逃げ場所がなくなるところに入っていくということを見抜くことができるはずなんですよ。イスラエルの連中が閉じ込められて後ろから攻めていったら、あの連中は海の中に入る以外逃げ場所がない。だったらそのエジプトの軍勢も後ろから何か大きな力が逃げ場所を防いだら彼らも海の中に入っていく道がないわけでしょ。これ見抜くことができてるはずなんです。しかもその時点に行くまでに何度も何度も合計10回も神様が力を表している、奇跡を行っているということを知ってるはずです。だからこれだけのことを分かっているんだったらば、分かってるはずなんですけど、でパロがもうちょっと冷静にこの戦場の地形を調べたらば、海の手前でもって宿営しているイスラエルの連中に向かって一斉攻撃をかけるようなことは絶対しないはずです。 どういうことするか。少しずつ兵隊を送って、イスラエルの連中の端っこから少しずつ殺していく。そうしていったら心理的にですね、イスラエルの連中は神様の計画に協力をしないように、自分たちが罠にはまってしまうように動き始めます。自分たちの中でもってお互いに殺し合いをして、何とかして生きようとして、自分の仲間を殺してでもという動きを取り始める。で全滅するわけです。何も自分がわざわざその境地に自分の軍勢を連れて引っ張入っていくことがないわけです。だからこれは、もしかパロが冷静になってこの地形を見たらばなんですよ。だからパロが冷静になってこの戦場の地形や戦いの状態を分析することができないように、パロの心を固くないして一挙に一斉攻撃をかけてやっつけさせようという気持ちを起こさせているんです。こういう神様の動きというものは、パロの心を固くないにさせて、イスラエルの連中の後を追いかけさせて、海の水を分けた、そして壁になったところをですね、攻め込んでくるようにさせる神様の動きというものは、ただ単にイスラエルの民が海の向こう岸にたどり着いて、エジプトの軍勢が全部滅ぼされるということだけでなくて、実はですね、このニュースはイスラエルの連中が最終的にたどり着くはずのカナンの地にまで届いているんです。で、カナンの地人たちというものは、イスラエルの民がカナンの地に来るということは非常に恐れを抱いていることになります。後ほど説明しましょう。今の出エジプト記の14章の4節見ていただきましょう。私はパロの心を固くなりし、彼が彼らの後を追えば、パロとその全軍勢を通して私は栄光を表す。つまりモーゼが足の海の海辺に立って杖を上げて手を海の上に差し伸ばした時には、モーゼは神様がどういうことをするのか全部理解をしておりました。イスラエルの連中は自分たちの逃げ場所がないと恐れてモーゼに泣きついている。だけど実際は逃げ場所を失ったのはエジプトの軍隊だったんです。ここでもってですね、なんで私が4節でもってこの全軍勢という言葉にこだわるのかといったら、後ほど5節からですね見ていただきましょう。5節から7節まで言います。表現法に気をつけてください。民の逃げたことがエジプトの王に告げられると、パロとその家臣たちは民についての考えを変えていった。我々は一体何ということをしたのだ。イスラエルを晒してしまい我々に仕えさせないとは。そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を引き、エリ抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた。ここでですね、600の戦車でもってパロはエジプトの、いやイスラエルの連中をかけたと思うと、実はそうじゃないです。全軍勢、エジプトにある軍隊という軍隊全部を招集して、エジプトのイスラエルの200万の連中を殺そうとしたわけです。ただその中で600という襟抜きの連中をパロが指揮をして、イスラエルの連中の後を追っかけていったんですよ。残りの軍勢はその後からくっついてきているんです。8節、主がエジプトの王パロの心を固くねされたので、パロはイスラエル人を追跡した。しかしイスラエル人は臆することなく出ていった。これ原本ではですね、神様の力で出ていったという訳もあります。9節にいきましょう。それでエジプトは彼らを追跡した。パロの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバールツェフォンの手前ピアヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついた。パロは近づいていた。そこでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーゼに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして一体何ということを私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで私たちをエジプトに仕えさせてください。事実エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬよりも私たちも良かったのです。10節では、イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。これはですね、泣き叫んだという方が正しい訳になります。そして11節、モーゼに言った。
さあ、この11節と12節と合わせてみますと、イスラエルの連中がどういうことをモーゼに言ったのか、言い直しをしてみましょう。モーゼの生い立ちから歴史をたどっていきます。で、こういう言い直しになります。イスラエルの連中はもうこの時のモーゼに向かって、80歳のモーゼに向かってこういうことを言ったわけです。モーゼ、あなたの命を神様が救って、パロの宮廷で生活をさせ、その後でエジプトを捨てて、40年間アラノで生活をさせ、そして神様があなたをエジプトに二度び使わして、エジプトの王様パロが私たちを自由にさせるように、奇跡に次ぐ奇跡を行わせ、そして私たちをエジプトから連れ出して、ここまで来ることができるにしたのは、私たちをここで死なせるのが目的だったのか。私たちはエジプトで苦しい生活を続けていた方が、ここで死ぬよりもずっといいんだと言ってることになるわけでしょ。これ本当かどうか。どういう理由でモーゼはイスラエルの連中をエジプトから救い出すようになったのか、今一度思い出していきましょう。モーゼが勝手に行動したんじゃないんですよ。神様からの指示なんです。じゃあどういう理由で神様はイスラエルの連中をエジプトから救い出すようにモーゼを使ったのか。イスラエルの連中が自分たちの奴隷生活の苦しさから助けを求めて泣き叫んだから、神様が動き出したんでしょ。これは出エジプト記の2章の終わりの方にちゃんと書かれてあります。こう書いてある。出エジプト記の2章の23節を読むと、それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は牢獄にうめきわめいた。彼らの牢獄の叫びは神に届いた。助けてくれと神様に言ってるわけでしょ。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心に止められた。そしてモーゼを使って約束の通りこの連中を救い出そうとしてるんでしょ。なのにモーゼに向かって行って何と言ったか。14章の11節、今一度いきます。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこのアラノで死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実エジプトに仕える方がこのアラノで死ぬよりも私たちの良かったのです。この14章の11節と12節と出発点にして、何か少しばかり苦しい目に遭うと、というよりも自分たちが望んでいる通りにならないと、最初に神様、主に向かって泣き叫ぶようになりました。で、主に向かって文句を言ってもどうにもならないことが分かると、今度はモーゼに向かって文句を言うようになっております。主がよくしてくださったこと何一つ忘れるなという教えをですね、この連中忘れちゃってる。私たちは忘れてはいけません。13節いきましょう。そこでモーゼは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。何をモーゼが一番先に言ったか。恐れてはいけない。なんでか。恐れは信仰の力をないものにいたします。恐れがあるところでは信仰は働きません。しっかり立って主の救いを見なさい。実はこれは2つの意味があります。どちらなのか、どちらでも解釈できます。一つはですね、主が大きな奇跡を行ってあなた方を助けてくださる。どういうことをしてくださるのかよく見ていなさい。そして忘れずに感謝を続けなさいという意味が一つある。もう一つの意味は、あなた方の方で神様の計画を壊すような勝手な真似をするな。エジプトの軍勢が後ろから追いかけてくる。逃げるところはない。だから大急ぎでボートを作って海を渡ろう。泳げるものは泳いで海を渡った方がいい。なるというようなことをするな。しっかりと立っていろという意味にも取れます。どちらでも自由に取ったらいいと思う。解釈したらいいと思う。 主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。どういう理由でモーゼはイスラエルの連中に向かって黙っていなさい、口を聞くな、言葉を口から出すなと命令しているのか。信仰は聞くことから始まるからです。エジプトの軍隊が攻めてくる、逃げるところができない、私たちは助からない、みんな殺されるという言葉を口にすることで、またそれが信仰となるからなんです。もしもあなたが神様の言葉に基づいた信仰の言葉を言うことができないのだったらば、何かの理由で信仰の言葉を口から出すことができないのだったらば、口から言葉を出しちゃいけない、何も言っちゃいけないんです。神様の力が働かなくなるような言葉を口からするよりは何も言わない方がいい。だから信仰の言葉を口から出せないんだったら黙ってる方が確実なんですよ。あなたが何かいろんな事態に直面いたします。その直面している事態を何とか解決したいけれども、神様のこの言葉で約束されている解決の道を神様の言葉で見つけることができないんだったらば、もしもこの聖書で約束されているというところがわからないのだったらば、しっかりと立ってあなたのために行われる死の救いを見るようにすることが必要になります。黙っていることも大切になる。多くの場合に喋りすぎるんです。その先行きましょう。14章の15節に行きます。主はモーゼに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエル人に前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進み行くようにせよ。モーゼが水を分けろって言ってるんですよ。見よ、私はエジプト人の心を固くなりにする。彼らがその後から入っていくと、私はパロとその全軍勢、戦車と騎兵を通して私の栄光を表そう。パロとその戦車とその騎兵を通して私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知るのだ。まあ、その先に行ってみましょう。19節。ついでイスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移って彼らの後を進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ黒な雲であったので夜を迷い込ませ、一晩中一方が他方に近づくことはなかった。その時までイスラエルの連中を導いていた雲はイスラエルの後ろ側に移ってエジプトの軍隊との間に割り込みました。エジプトの軍隊は前が真っ黒の雲でいるもんだから何も見えなくて前に進むことが不可能になりました。じゃあですよ、その時じゃあイスラエルの連中はこの時どうしていたか。すぐに証明しますけど、実はこの時ですね、火の柱がイスラエルの連中を導いているんです。つまり火の柱はイスラエルの連中を導いてさらに先に進むようにしている。雲の柱はエジプトの軍勢を包んじゃって何も見えないようにして先に進むことができないようにして、その間の距離を置こうとしております。これはすぐに証明します。その先に行きましょう。21節いきます。その時モーゼが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。それでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。実はこの時ですね、イスラエルの連中が海の水の分かれたところを通っている時いつなのか。これ夜なんですよ。夜中に足の海を渡っています。どうしてわかるのか。24節を見ていただけるとその答えがわかります。朝の見張りの頃、主は火の雲と柱の内からエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営をかき乱した。イスラエルの連中は火の柱に導かれて水が分かれて壁となっているところを当たっちゃってる。こ
ここでこの22節が実はですね、先ほど読んだヘブルの11章の29節と同じになるんです。22節の方では、そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。ヘブルの11章では何と書いてあるか。信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に紅海を渡りました。乾いた陸地、海の真ん中の乾いた地を進んでいった。何を意味しているかといったらですね、神様の方ではただ単にこの足の海の水を分けただけではないんです。今まで水の下にあったこの泥を乾かしちゃって固くして、あたかも陸地を行くようにさせちゃったんです。その乾いた固くなった泥の上をイスラエルの連中は歩いてたんです。エジプト記の14章の23節でいきましょう。エジプト人は追いかけてきて、パロの馬も戦車も騎兵も皆彼らの後から海の中に入っていった。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱のうちからエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営をかき乱す。その戦車の車輪を外して進むのを困難にされた。それでエジプト人は言った。イスラエル人の前から逃げよう。主は彼らのためにエジプトと戦っておられるのだから。朝の見張りの頃、つまり夜が明けた頃には、パロの馬も戦車も騎兵も全部その海の水が分かれて壁になっているところを入ってきました。ところがですよ、ここでこういう言葉がある。25節を見ていただきますと、戦車の車輪を外してと書いてあります。で、脚地を見ていただけると、戦車の輪止めを すると書いてあります。現在で言うとこれブレーキです。ところがですね、原本に、元の言葉に、新改訳に車輪を外して書いてあって、脚中に輪止めをすると書いてあるから、多分どちらかが正しいだろうと思うんですけど、原本はそういう言葉ではないんですよ。何かと言ったら、原本の言葉はどういうのかと言ったらですね、ぬかるみにはめ込むという言葉があるんです。車輪を外すんでもないんです。輪止めをするんでもないんです。なんでか、イスラエルの連中は海の水が分かれた、そして下の乾いた地面のところをあたかも陸地を歩いたかのように向こう岸に渡りました。エジプトの軍勢が追っかけてきた。海の真ん中まで来た。そしたら、例えばですよ、こうして車輪が外されちゃったらどうしたらいいか。こんなのから降りて足でもって追っかけていけば、イスラエルの連中を捕まえることが何でもないわけでしょ。輪止めかけられたら、そこから車から降りて追っかけていけばいいわけでしょ。馬だけ外して馬のカートをかけていくわけでしょ。だけれども、海の真ん中まで来たときに、それまで水が分かれてるんですよ。地面は乾いてるんですよ。その水が地面の下から戻ってきたらどうなるか。地面はぬかるみになるわけでしょ。ぬかるみになった車輪が動くか、歩けるか。動くことができないんです。戻ることもできません。つまりこの時点で水が戻り始めたということなわけです。地面が湿ってきた、ぬかるんできた。だからイスラエル人の前から逃げようということになるわけです。戦車は進まない、歩けばボカボカして歩けない。原本ではぬかるみに はまり込むという言葉が実は使われていたんです。その先に行きましょう。14章の26節いきます。この時主はモーゼに仰せられた。あなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車その騎兵の上に帰るようにせよ。さあ車輪は動けなくなった、歩けなくなった。そこでもって水がドンと返ってきたらどうなるか、溺れるわけでしょ。何も車輪を外す必要はないわけです。輪止めをかけたって歩いて逃げることも可能なわけです。歩けないようにしちゃったわけです。ぬかるみにして、モーゼが手を海の上に差し伸べた時、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残された者は一人もいなかった。イスラエル人は海の真ん中の乾いた地を歩き、水は彼らのために右と左で壁となったのである。こうして主はその日イスラエルをエジプトの手から救われた。イスラエルは海辺に死んでいるエジプト人を見た。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべモーゼを信じた。さあモーゼの信仰はこれだけのことを引き起こしてるわけでしょ。そして葦の海の向こう岸に渡ることができたイスラエルの民は主を恐れ、モーゼを信じるようになりました。だから私は先ほど言ったようにですね、ヘブルの11章の29節でもって信仰によって彼らは乾いたとこ陸地を行くとと同様に航海を渡りましたと言うけど、本当にイスラエルの連中がこれだけ信仰を持っていたか、私はそうでないと言いたいのはここにあるわけなんです。モーゼの信仰で海の水を分けて、モーゼの信仰で乾いたところにしちゃって、ほいでもってあの連中がやっとこさと火の柱に導かれて渡ってたんです。さあここでですね、今のこの出エジプト記の14章の最後の方で何と言ってるか、イスラエル人は主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見たので、大いなる神の手を見たのでと脚注に書いてある。このような奇跡を見たので、民は主を恐れ、主とそのしもべモーゼを信じた。ここで皆さんに注意していきましょう。神様の力による奇跡を見ることでもって、あるいは体験することでもって、神様を信じることができるようになってきます。だけれども、神様の言葉を身につけることでもって初めて神様を信じ続けることができるようになります。言い換えましたら、奇跡を見た時には神様を信じることができても、神の言葉を学ばなければ、神の言葉があなたにとどまっていなかったらば、神様を信じたというものは長続きしないんです。1日か2日でもって信じたものは薄れていきます。具体例出しましょうか。たくさんのクリスチャンが癒しの会だ、奇跡の起こる集会などというのを出席をいたします。そして祈ってもらう。で、自分自身がその体験する、あるいは他の人が体験したのを自分が見る、つまり見ず体験をするけれども、そのうちの何人が自分が体験しているその奇跡を保つことができるか。祈ってもらった、癒されたと思っている人たちの中の何人が実際に癒しを保つことができるのか。皆さんがですよ、例えば東京近辺でもって癒しの会というのですね、何遍か出席したら分かると思うけど、祈ってもらうほとんど同じ人が毎回毎回祈ってもらいに来る。どうしてか、癒しが現実にならないからでしょ。癒しを保つことができないから、一つの癒しの集会が終わると次の癒しの集会を探します。そしてそこで祈ってもらう。で、癒しを保つことができないから、また次の癒しの会を探して祈ってもらおうとする。奇跡ではあなたの癒しを保つことはできないんです。悪霊の追い出しをしてもらうだけでは悪霊の束縛から自由にはならないんです。奇跡といったもの、病気の癒しといったものは、あなたの注意を呼び起こして神様の目を向けさせ、神様を敬うようにするのに大変良い道具なんです。だけれども、神様の言葉をあなたが身につけることでもって、それから先来る日も来る日も神様を頼りにし、神様を信頼することができるようになるんですよ。具体例出しましょう。イスラエルの連中は神様のこのような奇跡を見て神様を 敬うようになりました。そしてモーゼが神様によって使わされた人であるということを認めた。これ31節で書いてあるでしょ。だけれどもこれはごくごく短い一時期だけのことでした。次の問題が起こると、つい何日か前に主がどういうことをしてくださったということをきれいに忘れちゃって、目に見える苦しい状態について神様に、ほいてモーゼに文句を言っております。イスラエルの連中はモーゼにおんぶをしてもらって自分の必要を満たそうと動き始めております。自分たちの足でもって信仰で立つということを考えてもいなかったんです。証明していきましょう。15章の出エジプト記15章の初めでは、そこでモーゼとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らは言ったと言って、主に向かって私は歌う、主は輝きしも勝利を収められた、馬と乗り手を海の中に投げ込まれたようになると言って喜んじゃってる。それからすぐ後になりますと、今度はモーゼとミリアムがタンバリンで持ってみんな踊っております。主に向かって歌え、主は輝きしも勝利を収められた、馬と乗り手と海の中に投げ込まれた、なると喜んでる。さあそれでそれ済んだか、その喜びが続いたか。22節いきますよ。モーゼはイスラエルを足の海から旅立たした。彼らはシェルの荒野へ出て行き3日間荒野を歩いた。この出来事から3日後でどうしたか。彼らには水が見つからなかった。彼らはラマに来たが、だからラマはちょっと時間があるわけです。だからこれであと2日かかって合計5日が、ラマの水は苦くて飲むことができなかった。そこでそこはアラマと呼ばれた。神はモーゼにつぶやいて、私たちは何を飲んだらよいのですかと言った。モーゼは主に叫んだ。すると主は彼に一本の木を示されたので、モーゼはそれを水に投げ入れた。すると水は甘くなった。さあこれでみんな連中がですね、水を飲んで喜んだ。16章の一節に行きましょう。それからイスラエル人の全会衆はエルムから旅立ち、エジプトの地を出て第2の月の15日にエルムとシナイとの間にある真の荒野に入った。この間言いましたでしょ。吸い越しの食事をするためにこの月を年の初めの月としろ、1月にしろと言った。10日に羊を選んで14日までそれを見守れ、ほいで14日の夜に殺せと言った。ほいでみんなで食べた後で15日の朝、エジプトからイスラエルの連中は奴隷生活の自由になって出ていくんです。2月の15日というのはちょうど1ヶ月後なんですよ。さあどうしたか。2節に行きます。16章の2節。その時イスラエル人の全会衆はこの荒野でモーゼとアロンにつぶやいた。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを満ち足りるまで食べていた時、私たちは死の手にかかって死んでいたらよかったのに、事実あなた方は私たちをこの荒野に連れ出してこの全集団を飢え死にさせようとしているんです。お決まりの文句でしょ。その前には何言ったか、もう皆さん分かってると思う。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして一体何ということを私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトであなたに言うことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで私たちをエジプトに仕えさせてください。事実エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬより私たちに良かったのです。1ヶ月後ではエジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを満ち足りるまで食べていたとき、私たちは死の手にかかって死んでいたらよかったのに、事実あなた方は、これはモーゼとアロンのことです、私たちをこの荒野に連れ出してこの全集団を飢え死にさせようとしているんです。その次の章の17章に行きましょうか。イスラエル人の全集会は主の命により真の荒野から旅立ち、旅を重ねてレフィデムで宿営した。そこには民の飲み水がなかった。そこで民はモーゼと争い、私たちに飲み水をくださいと言った。モーゼは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのですか、なぜ主を試みるのですかと言った。その前にはどうやって水を手に入れたか覚えてるだろう。なんでその時と同じ信仰を使わない、なんでそれを信じないんだ。ところがですよ、この連中が何言ってるか、3節。 民はそのところで水に乾いた。そこで民はモーゼにつぶやいて言った。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのですか。私は子供たちや家畜を飢えで乾きで死なせるためですか。お決まりの文句でしょ。神様は何度も何度も奇跡を起こしてイスラエルの民の必要を満たしている。だけどもイスラエルの連中は神様を信じ、自分たちの信仰で必要を満たすようにすることをしないで、モーゼに文句を言い続けているんです。200万人と言われていたイスラエルの連中の中で、神様を信頼し、信仰で行動したものはモーゼ一人でした。後ほどになったら、ヨシアが出てきた。カレブも出てきました。モーゼの信仰が、奇跡を引き起こさせる源となっているんです。イスラエルの連中は一つの奇跡から次の奇跡を頼りにして生活をしておりました。奇跡に次ぐ奇跡で生活をしていきますと、しかも自分の信仰で起こす奇跡ではないもので生活をしていこうとすると、他の人の信仰によって起こされる奇跡を頼りにして生活をしていきます。やがてはその奇跡を感謝することを忘れて、奇跡を奇跡と見ることができなくなってきます。イスラエルの人たちは毎日のようにマナが天から降ってくる生活を始めた。マナが毎日のように天から降ってくる、自分の手に入るということが分かったら、今度は神様に感謝をする生活を忘れちゃってる。で、マナでは飽きちゃった。肉は食べたい。と文句を言い出す。神様は、うずらが飛んでくるようにして、イスラエルの連中のところで、うずらが全部死ぬようにいたしました。で、イスラエルの連中が、うずらが食べられるし、肉は食いたいとか、肉を食わしてあげた。200万人の連中がいたんですよ。うずらなんてこんなちっちゃいんです。もしも、一人が2羽ずつ食べたとしたらば、200万ですから大雑把に言うと400万羽のうずらが必要です。これだけの数のうずらを神様はどういうふうにしてこんなところまで引っ張ってきたのか、まあ、皆さんがですね、まあ、鶏の大きさがですね、うずら4羽の大きさと考えていきました。だから鶏の半分だけを一人ずつ食べたとしましょう。これで200万だから合計400万羽のうずらがどれぐらいの高さまで積み上がるのか、ご自分で考えてみていただきましょう。200万、400万羽です。あるいは300万、それで結構です。どれぐらいの幅の、どれぐらいの高さまで積み上がったら、これだけの連中に食べさせるだけのうずらなのか、あるいは鶏なのか。結構な数なんです。アラノではどうやって着るものを手に入れているのか。履いている靴は擦り切れなかったと言っている。子供の靴は子供の成長とともに大きくなってきます。こういう奇跡を毎日のように体験しているのに、というのも毎日のように体験しているからと言った方が正しいと思うんですけども、感謝の念を持つことがない生活に入っちゃってるんです。奇跡は素晴らしいんです。癒しも素晴らしいんです。だけれども神様の言葉を学んでいなかったらば、奇跡を保つことは不可能です。実はイエス様自身もこの重要性をちゃんと認識しております。マタイの4章を開けていただきましょう。イエス様自身がこういうことを言ったとマタイが記録しています。マタイの4章の23節を見ていただきましょう。イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、これは説教師です、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。この順序をよく気をつけてくださいよ。ガリラヤ全土をめぐってまず最初にしたのが教えです。御言葉の教えです。その次には御国の福音を説教した。それでその後で癒しを行っております。癒しは必要です。人々の必要を満たすようにするため大切なことです。だけれども癒しを保って神様の力で必要なものを満たし続けるためには、御言葉を学ぶことが絶対的に必要だということをイエス様自身が知ってた。
だから教えるというのを先にしてるんです。じゃあポーロはどうか。ポーロもエペソの町でもって偉大な癒しを行っています。力ある奇跡を行っている。どんなのを行ったのか、使徒行伝の19章を開けていきましょう。使徒行伝の19章の11節を見ていただきましょう。19章の11節では、神はポールの手によって驚くべき奇跡を行われた。ポールの身につけている手拭いや前掛けを外して病人に当てると、その病気はされ悪霊は出ていったと書いてある。さあところがですよ、だったらばそういうポールの動きに対して神様の方で、だからポールは素晴らしい働きをしたと書いてるか、どういうこと書いてるか、20節を見ていきましょう。どういうことに書いてあるか。こうして主の言葉は驚くほど広がり、ますます力強くなっていったと書いてあります。主の言葉が広がったと書いてある。なぜか、ポールはこういうふうな癒しが、いろんな奇跡を行ったけれども、主の言葉がいつも裏付けになっているからなんですよ。だから主の言葉が広がってる。教えが先なんです。御言葉を学ぶことが先なんです。この御言葉を無視しちゃって、奇跡から奇跡、癒しから癒しをかけてあげたら、全然何にも身につくものにはならないんです。マルコの16章開けていきましょう。マルコでもイエスも同じこと言ってる。マルコの16章の15節から読んでいきます。十字架の死から蘇ってイエス様が弟子たちに向かってこういうこと言いました。今の私たちにも通用する教えです。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。だから癒しの悪霊の追い出しが大切じゃないか、それだけしてればいいじゃないかと言われるかもしれない。本当にそうなのかどうか、20節では何と書いてあるか。そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えたというのは、15節で福音を述べ伝えろと言ってるからです。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って、御言葉を確かなものとされた。ただ単に病人を癒してるんじゃない。御言葉を説いてから病人を癒して、どうやったら医者を保つことができるのか教えてる。だからイスラエルの連中がモーゼの手を通して行われた奇跡というものに対しても、すぐにその後でもって奇跡から奇跡を追っかけようとしないで、もうちょっと神様を信頼するに動いたらば、あるいはモーゼの口を通してもうちょっと神様の教えを受けるようにしていたらば、この連中こんな間違いを繰り返さないで済んだわけなんです。わずかに3日1週間の間、一つでもって水を飲めるようになったと思ったら、今度はこっちでまた水がない、どうしたらいいんだという。前であれだけ神様がやってくれたんだから、今度も神様やってくれるじゃないか。カナンの地まで連れていくと約束してるんだから、絶対神様水をくれる。だから感謝しよう。やれば水ぐらい出るんですよ。ところがそれをしようとしない。なんで私たちここで飢え死にさせるんですか。もうモーゼに文句ばかり言ってる。かわいそうにモーゼばかり走り回って何とかしようとしてる。まあ、幸いなこと、これモーゼだからよかった。私だとどんなか、バカなもの信じまえ言うかもしれないです。実はですね、モーゼも最後にはそれを言いました。これで問題があるんです。だけどモーゼの勉強もこれでおしまいになるからですね、言えない。だけどもこういうふうにしてですね、この教会でも御言葉というものに重点を置いている理由が分かっていただけると思う。病気の癒しであろうと、悪霊の追い出しであろうと、御言葉に基づく動きを取れる人でなかったら、最後に祈らないと言っちゃう理由、実はここにあるんですよ。ただ簡単に誰でも来たから癒してほしいって言って祈ってあげるか、祈らない理由は実はここにあるんです。御言葉を説いてはっきり聞くまでは祈りませんと言っちゃうのはここにあるんです。まして追い出しなんかしないというのはここにあるんです。御言葉をしっかりと身につけて、その上でもって奇跡というものを捕まえたら、これはいいもの、あるいは奇跡を持ってからすぐに御言葉に入っていけばいい。どちらかをすればいい。奇跡から奇跡を追っかけて歩いたら、いくら追っかけて歩いても最後に自分のものにはならないんです。癒しの会から癒しの会に歩く人はですね、3日から1週間は自分の体が何か良くなっている感じがする。
だけどまたすぐに戻ります。守り方を知らないから。これでもってまたしょうがないから、またどっかの癒しの会に行こうとする。あるいはですね、あの人また来年来るって言ったから来年まで我慢して、この御言葉に基づきさえすれば、一遍祈ってもらったらそれからと祈ってもらう必要がないぐらい癒しが現実になるんですけども、それをしようとしてね、この御言葉がどれぐらい大切なのか、このイスラエルの連中のこの動きからも分かっていたけれども、あの連中はこの大きな印でもって主を恐れ、そのしもべモーゼを信じました。だけれどもわずか3日間しか信じていない。すぐにまた肉の動きに戻っちゃってる。御言葉に基づいていないからなんです。この点でですね、皆様も気をつけていただきたい。御言葉が基盤だということをですね、くれぐれも覚えておいていただきたいと思うんです。お祈りいたしましょう。来週はその先に行きます。ヨシアとアハブのところに、ラハブですか、失礼しました、遊女ラハブのところに、これは同じで行くことですから入っていきたいと思う。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださっています。どうぞこのようにしてヘブル人への手紙の11章を通して、私たちが何を学ぶべきなのか、昔の人が天のお父様から称賛されている信仰の行動とはどういうものなのか、しっかりと理解することができることであるよう、あなたが導いてくださるようイエスの名前でお願いいたします。で、今度私たち自身が同じような信仰の行動をとって、あなたが準備をしてくださっているので、一つ残らず現実にする生活を送ることができるよう、豊かな喜びのある生活となるよう、これから先もあなたが導いてくださいますように。さらにこのヘブル人への手紙11章を勉強していって、その信仰の行動というものをしっかりと学び取りたいと願っております。導いてくださるようイエスの名前でお願いします。ここまで勉強できたことを心から感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。